皆さんおはようございます。今日の礼拝の御言葉を取り継ぎます浜奈美です。はじめに短くお祈りをさせていただきます。私たちの神様、あなたの御名を褒めたたえます。その場所がこの街道であろうと自宅であろうと、私たちはあなたを共に礼拝するために心を合わせています。あなたが語ってくださる御言葉を今待っています。この祈りにあなたが答えてくださいますように期待してお祈りします。イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。8月最後の日曜日になりました。毎日の最高気温もちょっとだけ低くなりました。2日前の金曜日の夕方には、私はスズムシみたいな秋の虫の鳴き声を聞いたんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日私たちが心を合わせて読みたいのは詩編13編です。13編は主よいつまでですかという詩人、この詩を書いた人から主なる神様への問いかけで始まります。7月8月の猛暑の中、この暑さはいつまで続くんですかとつぶやいた方も多いかと思います。主よいつまでですかというこの問いかけですが、今チャペルが置かれている状況とも本当に重なるようにも感じています。2020年の春に首都圏に新型コロナウイルス感染拡大を防止する緊急事態宣言が出されました。そして私たちの生活にはたくさんの制限が設けられました。学校はお休みになり、多くの仕事は会社はリモートワーク推奨となりました。食品や日用品の買い物は3、4日に一度にしてくださいとか、家族の代表だけ行ってくださいとか、買い物が済んだら速やかに帰ってくださいとか、そういう指示もありました。飲食店の経営者は大打撃でした。キリスト教会もそれまでは考えられなかったことですけれども、みんなオンラインの礼拝を始めました。それから2年が経ちました。今年の春、感染状況も落ち着いてきたので、チャペルでも少しずつ元通りの活動ができるように取り組んできました。対面礼拝に参加できる人数を緩和したり、礼拝の回数も1回だったのを2回に増やしました。7月には TCU の夏季伝道チームが来てくださり、 CS では久しぶりにみんなで水風船をぶつけ合いながら、割り合いながら、とっても楽しかったということも聞きました。9月には生産式も再開しようということで、7月に持たれたチャペルミーティングでは、できるだけウイルス感染の危険を極力減らそうということで、どうやってパンとかブドウ液を配るかっていうことが世話人会から説明がありました。また宿泊を伴う収容会も計画していました。なのに千葉県の病床使用率がとても増えたということで、新型コロナウイルスの中でも特に BA.5 という種類のウイルスの感染拡大を防止していこうということで、千葉県では BA.5 強化対策宣言という宣言が出されました。チャペルではこの宣言の呼びかけに従うことになり、エンジンをかけて本格始動してやっていこうと思っていた矢先に、またブレーキがかかって計画の延期や変更をせざるを得ない状況になってしまいました。またこのコロナウイルスによるいろいろな制限に並行して、チャペルでは今もこの群れを導いてくださる牧師を祈り求めている、その状況が続いています。主よこの状況はいつまで続くのですかと叫びたくなるような状況が続いています。お一人お一人の生活にもいつまでですかと叫びたくなるようなことがあると思います。 学校の給食は相変わらず一人一人の席でみんな前を向いて黙って食べているでしょうか。あれしちゃダメ、これしちゃダメと言わないで自由になるのはいつのことなんだろうかと言いたくなる人もいるかもしれません。中学校に入ったら、高校に入ったら部活を一生懸命やりたいと思っていたのに、入学した途端大会はことごとく中止になってしまった。来年こそは、来年こそはと思っていたのに、もう部活は引退の学年になってしまった。いつまでですかと叫ぶ暇があったら、もう頭を切り替えて受験のことに集中しないといけないと自分に言い聞かせている中高生もいるかもしれません。また体の不具合と付き合いながら生活する必要があったり、物価が上がっていますので経済的な厳しさに直面していたり、孤独感に圧倒されたりしそうになって、こんな生活いつまで続くんですかと先が見えない中で叫びたい人もいるかもしれません。世界に目を向けてみても、いつまでですかと言いたくなる状況はたくさんあります。私たちの頭にまず思い浮かぶのは、やはりロシアのウクライナ侵攻から始まった戦争のことだと思います。初めの攻撃からもう半年が経ちました。この時代にこんな無謀でありえない戦争は長く続くわけがない、一時的なことだろうと予測した方もおられると思います。少なくとも私はそのように見ていました。こんなに長く続くとは思いませんでした。しかし本当に長引いていて、今では攻撃された側も反撃を繰り返し、他の国々も武器を提供し、どちらが加害国でどちらが被害国だと単純には簡単には言えない状況になっています。まさにいつまで続くのですかと言いたい状況です。私などは初めのうちはこの戦争のことにショックを感じて、毎日戦争のニュースを見て祈っていましたけれども、いつまで経っても状況は変わらない中で、今は悲惨なニュースを見てもいつまでですかと心を動かされることもなく、何かまた日常のような、そんなような風にして過ぎていってしまうところも正直あります。今日は私たちが置かれている主よいつまでですかと言いたくなるような状況と、そんな状況の真ん中に置かれている私たち自身のことをも意識しながら、詩編13編を読んでいきたいと思います。詩人から神様への祈りと、その祈りを聞き届けてくださった主なる神様を味わっていきたいと思います。それでは一節から読んでいきましょう。一節、主よいつまでですか、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。一節を読んだだけでも詩人が今とても苦しい状況に置かれていることが想像できます。多分詩人はこの一節ので言葉を発する前にもずっと神様に助けを求め続けてきたのではないかと思います。なのに神様は詩人に聞いているよと返事をしてくれません。少なくとも詩人には神様が聞いていてくれるという安心感が全くありませんでした。神様にこんなに叫んでいるのに、神様は私の方を全然向いてくれない、神様は私の声が聞こえないんだろうか、聞こえないんじゃなくて聞こえているのにわざと無視しているんじゃないか、神様は私のことを捨ててしまったんじゃないか、私のことなんか別にどうでもいいんじゃないか。叫び続けているのに答えてくださらない神様を自分なりに何とか納得しようとすればするほど、どんどん悪い方向に考えが引きずられていきそうになる、とっても苦しい状況です。 この13編の表題を見ると、この詩編はダビデの歌だというふうに書かれています。ダビデというのは旧約聖書ではおなじみのあのダビデです。子供の頃は羊飼いの仕事をしていて、後に神様に指名されてイスラエルの王として国を治めたあのダビデです。この詩編の一字一句が本当にダビデの口によって歌われたのか、またそうであるならば具体的にどんな状況で歌われたのかは定かではありません。でもこの詩編がダビデのものならば、私たちはダビデが人生の中で経験した大きな苦しみの少しを想像してみることもできます。例えばダビデはイスラエルの2代目の王様として神様から指名されたわけですけれども、それをよく思わなかった1代目のサウルから不当に命を狙われて、あちらこちらに避難をしなければいけなかったという状況があります。この詩編はもしかしたらその命を狙われた絶体絶命の場面で祈られたのかもしれません。でも聖書にはダビデの人生のすべてが書かれているわけではないので、ダビデの他の日常生活の中で起こった霊的スランプのような状況で歌われていたのかもしれません。病気でなかなか体が元に戻らない苦しさの中で歌われていたのかもしれません。しかしとにかくこの詩人はもうこれ以上耐えられないというところまで追い詰められていました。2節、いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか。詩人は追い詰められていましたが、なんとか神様への希望を失わないようにと必死です。自分の魂が神様に期待することを忘れてしまわないように、諦めそうになってしまう自分をなんとか信じ続ける方へ引き戻そうとしているようです。詩人の体の中では、頭の中では、別の誰かが神はお前のことなんか忘れてしまったとか、お前を助けてくれはしないとか、そういうふうにささやく声が聞こえていたかもしれません。もしそうなら、いや違う、神様は良いお方なんだ、神様は私の酒どころなんだと自分に言い聞かせようとしていたかもしれません。そんな自分の中にある否定的な声と神様への信頼を手放さないようにしようとする自分との取っ組み合いが、心の中で、頭の中で、自分の中で一日中続いています。本当にしんどいと思います。少しでも気を許したら潰されてしまう、身も心もヘトヘトになると思います。自分が抵抗するだけではもう立っていられないといった中に詩人は置かれています。3節、私に目を注ぎ私に答えてください。私の神、主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように。彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように。一節二節では、いつまでですか？私を忘れてしまったのですか？なぜ敵が私の上に立ち誇らなければならないのですかと、助けてくれない神様にむしろ文句をぶつけていた詩人ですが、3節に入り少し心に変化があったようです。詩人はもう一度主を見上げて願い事を伝え始めています。私を忘れてしまったんですかではなくて、私に目を注いでください、私を見てくださいと。 私は一人思い悩まなければならないのですか、ではなく、私に答えてくださいと言い始めています。私はこのまま死んでしまいたくはありません。私を生かしてください。私の目は希望を失って霞んで しまっています。もう一度あなたの希望の言葉を信じて、明るく輝くものにしてください。前を向くことができるようにしてください。私の心の中にいる敵が勝利宣言をすることがありませんように。否定的な言葉を私の言葉とすることがなく、あなたの希望を私の心の中心に結びつけてください。否定的な言葉を跳ねのける力をどうぞください。そんなふうに詩人は神様に願い始めています。五節、私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私によくしてくださいましたから。五節に入ると詩人の態度はさらに大きく変わります。変化します。一節二節では、主は私のことなど助けてくれないのではないかと、だいぶ疑いのある態度でした。三節四節では、思い直して神様と向き合ってみようとしていました。しかしどちらにしても苦しみの中にあって、そこから助けてくださいと神様へ叫ぶ祈りではありました。しかし五節では、詩人はあなたの恵みにより頼みますと、突然神様への信頼を誓い始めています。詩人の心はすでに苦しみから解放されているようです。死にそうだ、私は死にそうだと言っていたのに、それとは正反対です。心の中では救われた喜びでいっぱいになり、主を賛美せずにはいられないといった感じです。この詩人の態度の変化を私たちはどのように理解すればよいのでしょうか。聖書を見ると4節と5節の間には行間、ギャップがあります。この合間でギャップの中で詩人の心を変える何かが起こったのだと思います。この詩編の締めくくりの言葉は、主が私によくしてくださいましたからです。詩人ははじめ、自分が圧倒されている苦しい状況と、そこから助け出してくれない神様への不満、疑いで心がいっぱいでした。しかしこの思いを一つ一つ神様の前に差し出していくうちに、心の中の覆いは一つ一つ取り払われていったのではないかと思うのです。そしてその覆いが取り払われていくうちに、それまで見えていなかったもの、もっと昔のこと、もっと深いところにあるものが見えるようになったのではないかと思うのです。もっと昔のこと、もっと深いところとは、詩人が過去に経験してきた神様の助けや支えです。詩編103編には、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな、という有名な言葉があります。詩人にとって、過去に神様がどんなふうに助けてくださったのかをもう一度思い出すこと、あの時もこの時も神様が共にいてくださったというふうに気づくことは、今もこれからも神様は昔と同じように私と共にいてくださる、救ってくださる、よくしてくださるという自信につながったのではないかと思うのです。そして詩人の祈りが不満や疑問から 神様に向き合うものへ、願い事をぽつりぽつりと伝え始めるところから、神様を賛美するようになった変化の過程に、詩人の隣に静かに寄り添い、何も言わないで耳を傾けてくださった神様の存在を思わずにはいられません。人の話に耳を傾けようとするならば、沈黙を恐れてはいけないというようなことも言われていますけれども、詩編13編の2節と3節の間に、4節と5節の間に、目に見えるような言葉はなくても、はっきりと聞こえる言葉があるわけではなくても、神様は詩人と確かに共にいて、心の覆いを取り払われるように支えていってくださったということを知ることができると思うのです。そして詩人にそのように働いてくださった神様は、今この時代を生きている私たちもとも共にいて、同じように耳を傾けてくださる方だということを信じていきたいと思うのです。少し前からこの礼拝では詩編13編から神様のメッセージを聞こうと私は決めて準備をしていました。それから何日かしてした時に礼拝のことで提案を受けました。それは、今日この8月28日の礼拝は子どもたちにとって学校の夏休み最後の日曜日で、チャペルの CS にとっては夏休み明けの最初の日曜日になるので、子どもたちにとって何か励ましになるような賛美歌を入れてはどうだろうという提案でした。それで真昼のように大賛美することにしました。私はとってもいいアイデアだなと思っていました。でもよく考えると、真昼のようには詩編13編の雰囲気とは随分違う元気な曲だなというふうに気づき、13編のテーマと真昼のようにがよくつながるかどうか心配になってきました。でも最終的にはいいと思いました。なぜなら、真昼のようには13編の6節の詩人の祈りの最終地点、締めくくりだからです。6節の、私は主に歌を歌います、主が私によくしてくださいましたからの言葉そのものだからです。詩編13編の 歌を歌った詩人ははじめ、とても悩んでいました。苦しんでいました。とてもじゃないけど、真昼のようにのような元気な曲を賛美する気にはなれなかったと思います。でも少しずつ少しずつ自分の心の中にある悲しみや辛さ、そして神様に対する不満を正直に神様の前に出していきました。そして神様にすべてを言い切ったとき、詩人は昔経験した神様がよくしてくれたこと、いろいろなことを思い出し始めました。そして気づいたのです。神様はずっと私の隣にいて、私の文句を聞き続けてくださったということです。神様は詩人の言い分を聞きながら、もう聞きたくないとか、いい加減にしなさいとか、もっと礼儀正しくしてから前に出てきなさいとか、そういうことは言いませんでした。ただ聞いていてくださいました。その結果、詩人は神様はここにおられるということや、神様は自分を見放していないということに気づくことができました。だからその神様はこれからも自分と共にいてくださると信じることにつながりました。私たちは神様が決して見放さない方だということ、 よくしてくださる方だということは聖書に書いてあるので知っています。信じています。だから何か苦しいことが起こった時にすぐに神様はこの苦しみや悲しみからすぐに助けてくださるというふうに信じますと祈ってしまいがちです。神様、これはいつまで続くんですかと訴えたと思ったらもう最後の私はあなたを賛美しますというふうにこう飛び越えてしまう傾向があるのではないかと思います。その神様の希望を信じるということはとってもいいことです。全然悪いことではありません。でもこの詩篇13編を読むときに歯を苦しいのに悲しいのに歯を食いしばって元気な自分を装ってあなたを賛美しますと言わなくてもいいということも読み取れるのではないかと思います。神様はいつもそばにいてくださる方だということを、文句も聞いてくださる方だということを私たちは信じることができるのではないかと思います。6節のような信頼の祈りや賛美にひとっ飛びする必要は全然ありません。悲しみが賛美に変えられるまでには段階を踏んでよいのだと思います。祈るとき、私たちが日々のいろんなことを祈るときにこの祈りの段階を大切にして、主よいつまでですかという状況の中で神様と共に歩んでいく、その力を与えられていきたいと思います。それではお祈りをします。神様、あなたが共にいてくださることをありがとうございます。私たちが元気でないとき、苦しいとき、悲しいときにもあなたに希望を置きたくてもなかなか心が そういう方向には向けられないときにも神様は共にいてくださいます。そして私たちの文句を悲しみを聞いていてくださる方です。そのことをありがとうございます。これから今日で8月の日曜日は終わって9月からまた新学期が始まっていきます。神様、いろいろなことが起こると思いますけれども、いつもあなたに正直に訴えながらあなたと一緒に歩んでいくものとさせてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
メッセージに対する応答として静まりの時を持ちます。